改めておはようございます。大型連休はいかが過ごされたでしょうか。私たちは、久々に京都と大阪の実家に駆け足でしたが、訪問することができて、本当に感謝しています。今日このようにまた共に神様を礼拝できる恵みを感謝します。一言お祈りしましょう。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝このように私たちを礼拝の民として集めてくださり感謝いたします。また今朝はこの詩編133編から文字通り私たちが共に集まるということについて御言葉を味わいたいと願っています。どうぞ私たちに神様の御心をさらに深く教えてください。また今日同じ空間を共にはできませんが、この礼拝に参加しているお一人お一人にもあなたからの同じ祝福を与えてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい。今朝も詩編からのメッセージをさせていただきます。はい、ちょっとマイクの調子があまり良くありませんので、大変失礼してました。先週は詩編121編から、メッセージをしました。詩編120編から134編が都のぼりの歌と言われています。文字通りの意味は登っていく、あるいは階段のように上がっていく、そういう歌という意味です。カリオの祭りなどの時には神殿へ向かう巡礼者たちがそれを歌ったと言われています。律法に従う忠実なイスラエル人、ユダヤ人は少なくとも年に3回主の御前に出ることをしていました。これは出エジプト記の23章14節から17節に、年に3度男子は皆あなたの主の前に出なければならないと書かれているからです。年に3度というのは、今言いましたカリオの祭り、そして春の、杉越、そして、間もなくですけれども、五旬節、ペンテコステ、この3つが特に重要な祭りとされていました。おそらく巡礼者たちは、この都のぼりの歌を歌いながら、神様の前に出るために備えていった。最終的には主の山、シオンの山に登っていく、その場面でこの詩編が歌われたと考えられています。詩編はこの都のぼりの歌に続いて135編、136編、そこには主への感謝と賛美があふれています。あるいはこの都のぼりの歌を次々と歌って主の御前に出たとき、最後にこの賛美と感謝の歌を歌ったのかもしれません。先週お話しした121編は、まことの神様、主の完全な守り、この神様の守りへの信頼を歌った、信仰を歌った詩編でした。133編も非常に親しまれてきた詩編の一つです。主にあって一つとされる幸いと喜びが、短く整った文章の中に見事に表されています。今朝はこの詩編を味わっていきたいと思います。私も中学校になると、大人の礼拝に出ていました。礼拝の前には、一番最初に、招きの言葉があります。今は、あえて毎回詩編とは限りませんけれども、私が属していた教会は、ほとんど詩編が歌われていました。その中でこの133編も時々読まれたわけですけれども、なんとなくと言いますか、心に残っている詩編でした。とても面白いな、素晴らしいなと思っていました。特にその時はこのアロンのひげという意味がよく分かりませんでしたので、なんかそこだけが強烈に頭に残っていた記憶があります。案外聖書の御言葉ももちろん とても意味がよく分かってという場合もあるんですけれども、何かよく分からないなと思えることがありますが、まあ、案外そういう聖書の言葉の方が残ってたりするんだな、そんなことを思い返します。さてこの詩編ですけれども、世の中にはさまざまな集まり、サークルやグループがあります。皆さんももちろん学生時代はそうでしたが、大人になってあるいはリタイアされてからも何らかのサークルやグループに参加されているかもしれません。同じ目的を持って集まったサークルやグループはもちろん楽しいものです。しかし詩編133編が言っているのはもちろんそういうことではありません。世の中にある集まりと何が違うのでしょうか。共に生きるとありますが、この生きるという言葉にまず注目したいと思います。以前の訳では住むと訳されていました。まあ、この言葉は旧約聖書の中に何度も登場しますが、基本的には座る、席に着くという意味もありますが、基本的な意味はまさにこの住むということです。しかし単に家に住むということではなく、その土地に住み着くという意味で使われています。特に約束の地、主が与えてくださる割り当ての地、相続地に住むということを意味しているわけです。そう考えますと、この詩編が歌っていることも、単に仲のいい人たちが一緒に、まあ、屋根の下で住むということだけではなく、主が与えてくださった約束の地で同じ約束を共にする人たちが、主が与えてくださった場所で一つになって共に住む、共に生きる、そのことを意味しています。そして都のぼりの歌ということを考えますと、主の宮に共に集まるということ、同じ約束を受けた主の民であるその人たちが一つとされるということ、そのようなことを意味しています。しかし聖書、特に旧約聖書の歴史をたどっていきますと、一つになって共に生きるということは実は決して当たり前のことではないということに気づかされます。この詩編はダビデによると言われています。まあ、ダビデ自身が書いたか、あるいはダビデの時代に由来するということですけれども、ダビデの時代を考えてみますと、ダビデの生涯の前半はサウル王やペリシテ人との争い、戦いの連続でした。ダビデが王様になってからはイスラエルの混乱や戦いは終わりました。そしてその次のソロモン王、その時代にはイスラエルの民が一つとなって大いに発展していきます。神殿が建てられたのもこの時代です。その時代のことを理想化して歌っているのかもしれません。しかしそんな時代は長くは続きません。まもなく国は南と北に分裂し、そしてバビロンによって滅ぼされてしまいます。70年が経過して、イスラエルの人々、ユダの人々は再びエルサレムへと戻ってきました。そして大変な苦労をして神殿を再建し、また町を建て直したわけです。その時の様子はネヘミヤ記、エズラ記に書かれていますが、再びエルサレムの都で共に集まることができた、その喜び、楽しさを人々は本当に味わっていたと思います。兄弟たちが一つになって生きる、住む、実は、その反対に一つになって生きることができない、住めないという出来事が聖書にも書かれています。またですね、その後のユダヤ人の歴史を考えますと、まあ、結局ユダヤの人たちは世界中に散らされたままになっているわけですけれども、この詩編が今でもユダヤ人たちに愛されているその意味は、本当に理解できるなと思うんですね。さて兄弟たちが一つになって住めなかった、そのいくつかの出来事を紹介したと、したいと思いますが、まず最初には創世記の13章6節に書かれている言葉です。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった、所有するものが多すぎて一緒に住めなかったのである。これはアブラムと甥のロトが別れていく時の出来事です。 これまで一緒に苦労を共にしてきたアブラムとロトでしたが、ここで二人は別れることになります。ロトはこの後アブラムのもとを去ってソドムの町の近くに住むことになります。そして別の民族の祖先となっていくわけです。もう一つはこのアブラムの孫にあたるエサウとヤコブの別れです。こちらは文字通り兄弟の関係です。創世記の36章6節から7節にはこう書かれています。エサウはその妻たち、息子と娘たち、その家のすべてのもの、その群れとすべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて別の地へ行った。一緒に住むには所有するものが多すぎて、彼らの群れのために起立していた地は彼らを支えることができなかったからである、できなかったのである。このように書かれています。ロとエサウそれぞれが共に住むことができずに別れていった理由は、持ち物や財産が多いということです。そしてアブラム、ヤコブは主が備えてくださった約束の地にとどまって、そこに住み続けることが、そこに住み続けたわけです。その結果として彼らは神の民として祝福を受けることになります。ロトとエサウが自分から約束の地を出て行ってしまった、一緒に住めなかった、その理由は、表面的には財産や持ち物が多すぎるということですが、それだけではないように思います。自分たちの都合を優先するのか、それとも神様の祝福にとどまり続けるのか、どちらかを選択する。アブラム、そしてヤコブは神の祝福を選び取りました。しかしロトとエサウは自分たちの都合を優先して別れていきました。神様はもちろんロトやエサウもお見捨てにはなりませんでしたが、結果的に彼らは異邦の民としてなっていく、そのことを考えると彼らの選択がいかに大事であったかを教えられます。共に住むとは、神の民として神様が与えてくださったその場所で生きていく、そのことにつながっていくと教えられます。兄弟たちが一つになって共に住む、生きる、そこにはそのような意味があるということを教えられます。祭りの時、イスラエルの人々はこの都のぼりの歌を歌いながら実際にエルサレムに集まり、一つとなる経験をしていました。後に主イエス様はイエス様を信じる人々が一つになることを命じておられます。イエス様を信じる、イエス様を救い主として信じる人々が一つとされる、まさにそれは主の教会のことを指しているということができます。そう考えますと、使徒の働きに書かれている教会の姿は、持ち物や財産のために共に住むことができなかった旧約聖書の人たちと正反対です。皆さんよく知っている、使徒の働き2章44節から47節、抜粋してお読みします。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。ここで強調されているのは一つという言葉です。もちろんここで現代社会に生きる私たちが同じように持ち物や財産をすべて一つにしなさいと言われているのではありません。しかし持ち物や財産ゆえに分かれていったエサウやロトのようではなく、むしろ一つとされることの喜びと祝福を求めた初代教会の人たちの姿が心に留まるわけです。2番目の点に入っていきたいと思います。見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。幸せと訳されている言葉、ここでは神様の目から見て良いこと、神様の目から見て良いことの意味です。 兄弟たちが一つになって住むことは神様の御心にかなった素晴らしいことなのだ。だから幸せということです。そしてそれは私たちにとっても喜び楽しいことということです。幸せ、楽しい、どちらもなんとと強調されています。ただ幸せなのではない、ただ楽しいのではない、なんという幸せ、なんという楽しさ、そのように歌われています。イエス様にあって一つとされた人たちはこの幸せ、楽しさを知っているはずです。初代教会の人たちも無理強いされて一つになっていたのではありません。彼らにとってはそれが何よりも幸せであり楽しいことだったということです。改めてこの2年余り、十分な交わりが私たちもできませんでした。礼拝にさえ集まることが困難な時期がしばらく続きました。いまだにほとんど集まることができていない方々も何人かおられます。来週は、法人の会員の総会が行われます。国分寺キリスト教会の方々ともほとんど交わりができない2年だったと思います。何人かもし行ける方はどうぞ来週共に集まりたいと思います。改めて私たちは共に集まることの喜びを覚えたいと思うんですね。私は牧師の奉仕をしてからですね、初めてから、おそらく教会の方々皆さんに教会に来なさいとか礼拝に出なければならないと勧めたり注意したりはしなかったと、しなかったつもりです。してなかったと思います。私は小さい時は正直言われましたし、かつてはとてもそういうことが厳しい時代もあったと聞いています。でも私はそれは言わないつもり。なぜなら教会に来ること、共に礼拝をすることはキリスト者である私たちにとって幸い楽しいことであるはずだからです。幸せなこと、楽しいことを無理強いすることはおかしいと考えています。でももし幸いをどうしても感じられない、楽しさがないとすれば、私たちの教会の在り方が問われているということです。あるいは私たち一人一人の信仰の状態が問われている、そのどちらかであると、あるいはその両方であると考えています。さて、133編は主にある兄弟姉妹、兄弟と言われていますが、もちろん兄弟姉妹です。兄弟姉妹たちが一つになって住む、生きることの幸い素晴らしさを二つの例えで表しています。一つになって共に生きることはアロンの頭に注がれた尊い油のようなものだ。またヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようなものだ。一見全く違う二つのイメージに例えられているように見えますが、共通点が一つあります。それは上から下へと注がれるということです。上から下へと注がれるということです。これは神様から注がれる恵み、賜物であるということを示しています。私たちが一致して生きることができるのは、私たちから出てくるものではない、この世から出てくるものではない、ただ神様からの恵み、神様から与えられる賜物である、そのことを示しています。最初の例え、頭に注がれた尊い油、この油自体が良い香りを放っていたという意味もありますが、これは特に祭司が任命されるときに注がれる油のことです。これも出エジプト記の30章30節から31節に書かれているところをお読みしたいと思います。あなたはアロンとその子らに油注ぎを行い、彼らを性別して祭司として私に仕えさせなければならない。あなたはアロンとその子らに油注ぎを行い、彼らを性別して祭司として私に仕えさせなければならない。あなたはイスラエル人に告げよ、これはあなた方の世々にわたり私にとって聖なる注ぎの油となる。アロンとその子ら、つまり子孫である祭司に注がれた聖なる注ぎの油は、神様が定められた特別なやり方で調合されました。そしてそれは神様が定められた人、あるいは物以外に注いではいけない、 にて非なるものを作ってはならないと言われました。つまりそれは神様の清さ、主の清さ、性別の印でした。頭に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて衣の端まで流れ滴る。この様子もいろんなことに例えられていますが、今朝はもうそのことはお話しできませんけれども、イスラエルの人々はこの情景がおそらく目に浮かんだと思うんですね。祭司が任命されるとき、ひざまずいて頭の上からたっぷりとこの聖なる油、聖なる注ぎの油が注がれる。すると辺り一面に良い香りが放たれ、その油が頭からひげを伝って流れて、祭司が着る特別な衣を全体を流れていく。主の民が一つとなって共に住むとき、そこには神様の主の臨在があります。主がおられる場所は聖なる場所です。そしてその清さは共に住む私たち一人一人へと及んでいきます。共に住む神の民、神の家族が一体となって聖なるものとされていく。そしてそれは祭司が任命されたように、私たちが神様から特別な目的、働きのために任命されたということも意味しています。私たちは世にあって祭司、預言者として神様の清さを証ししていく。そのために私たちは油注がれているわけです。次の例えはシオンの山々に降りるヘルモンの露です。ヘルモンとはヘルモン山のことです。標高2000メートルを超えて頂上付近には山を、雪を抱いています。まあ、それは当時イスラエルの北の端を意味していました。まあ、現在は、ギリギリレバノン領だそうです。ヘルモンの露がシオンの山々に降りる、まあ、それは気象的にいろんな説明ができるのでしょうけれども、イスラエルの地方のことを考えればこの露がいかに大切かということがわかります。雨が降る季節と雨が降らない季節がはっきり分かれている、まあ、いわゆる地中海気候になるわけですけれども、じゃあ基本的に雨が降らない乾いたその季節はどうするんだろうかということです。そんな乾いた土地で貴重なのが朝降る梅雨ということです。雨が降らない季節でも朝あるいは晩には梅雨が降りて、その梅雨が農作物にはとても貴重な水分となるということです。まあ、この私たち日本に住んでいると、まあ、特にまあ香川県はそれでも雨が少ない方だとは言われても、極端に水に困ることはあまりありません。まあ、この梅雨の大切さは乾いた地に住むイスラエルの人たちにはよく理解できたと思います。だからこそ梅雨は乾いた地に豊かな実りをもたらす神様の祝福の印とされています。ここでも旧約聖書を2箇所ほど引用したいと思います。創世記の27章28節、神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒を与えてくださるように、神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒を与えてくださるように。こうしてイスラエルは安らかに住まい、ヤコブの泉だけが穀物新しいブドウ酒の地を満たす。天も露を滴らす。申命記の33章28節ですが、この他にも何箇所もあります。このように天から降りる露は豊かさと祝福の印です。兄弟たちが一つになって住むところには豊かさがある。そして祝福が天から注がれている。だからなんという幸せ、なんという楽しさ、そのように歌われているわけです。最後の点に入っていきたいと思います。このように兄弟たちが一つになって共に住むことがいかに素晴らしいことであるかが歌われていますが、最後の言葉に注目したいと思います。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。最後のこの言葉は直接的にはシオンの山々に降りる露とつながっていて、神様から注がれる祝福のことを指していると考えることができます。 神様が天からの露を注いで地を潤していただくださらなければ、そこに命はありません。地は乾いて干からびてしまい、何の実りも生み出されず、そこに住む人々が命を守ることも難しくなります。しかし神様が天から露を注いで地を潤してくださるなら、そこには豊かな実りが約束され、命が生み出されていきます。神様はご自分の民のために、とこしえに天の恵みの露を降らせてくださる。その命は限りがなく、とこしえの祝福である。そのような意味であると考えることができます。第一列王記の17章で、偶像礼拝を続けるアハブ王に対して預言者エリアが挑戦した記事がありました。偶像礼拝をやめないならば、主は天の露雨をとどめるであろうとエリアは宣言しました。アハブ王が拝んでいたバール、それは嵐の神です。カナン地方で広く拝まれていました。つまり、雨を降らせる。嵐というのは結局、雨を降らせるということです。雨を降らせて地を豊かにする。そんな神々をアハブ王や異邦人たちは拝んでいました。ですから最後の対決の時、どちらが雨を降らせることができるか、そういう対決をしたわけです。アハブ王のバールの預言者たちは雨を降らせる儀式を一日行いましたが、雨は全く降りません。しかしエリアが一言主に祈った時、雨が降り地を潤しました。天の露は、つまり私たちの命はすべて神様の御手の中にある、そのことの印です。ですからこの常しえの命の祝福、これは詩編133編全体のまとめの言葉とも言えます。アロンの頭に注がれた、それは主の臨在と清さの印とお話しました。またそれは私たちクリスチャンにとっては、私たちがキリストにあって一つとされたことを表しています。エペソ5章が言っているように、教会の頭であるキリスト、そして私たちはその体の一部としてキリストに結び合わされ一つとされています。兄弟たちが一つとなって共に住むところに主は臨在され、清さを表してくださる。そして一つとされた私たちの集まりの中には清さがあり、主の愛が示され、祝福は満ち溢れていく。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。この宣言は本当に力強く私たちにとって大きな励ましであると思います。つまりたとえどんなことがあっても、主が祝福を命じられたならば、誰もその祝福を奪い去ることはできないという祝福の宣言、約束です。さて、私たちの現実の姿を振り返れば、この詩編に歌われていることとは大きくかけ離れていないだろうか、そんなことを思わされます。あるいは使徒の働き2章に書かれているような麗しい理想的な交わりは果たして現実のものなのだろうかという疑問を持たざるを得ません。お互いの違いや特徴を受け入れ合い、互いに尊敬し、喜びも悲しみも分かち合う、そのような麗しい交わりは主の教会の中にあっても決して当たり前のことではないと言わざるを得ないように思います。また私たちは主イエス様ご自身が世にあっては困難がありますと言われたように、私たちが住む世には大変なこと、辛いことがたくさんあります。特に私たちが信仰を持ってこの社会で生きていくということは簡単なことではありません、まあ、ある意味歯を食いしばって忍耐するような生き方が当たり前のようになっていないだろうか。そう考えますと、この詩編で歌われているような一つとされた兄弟姉妹の交わりの麗しさ、楽しさはもはやこの世のものではない、これはもう天の御国で実現することを期待するしかない、そう思われる方もいるかもしれません。しかし決してそうではないと私は信じています。詩編133編は、私たち神の子が神の家、神の家族として そして兄弟姉妹として世にあって一つに住む、一つとされて住むことの幸せ、なんという楽しさ、それを歌っています。それは決して天の御国のことではない、今私たちが世にあって実現できることです。私たちは世にあって楽しみ喜ぶことができる。世にあるいろいろなものが与えてくれるのではない、神様が与えてくださる楽しみと喜びを味わうことができる。なぜならそこに主が常しえの命の祝福を命じられたからです。私たちはこの約束と宣言に期待して信頼していきたいと思います。そして共に集まる兄弟姉妹、主を信じる仲間たちの交わりを喜び楽しみたいと思います。共に主を信じ永遠の命の希望を告白する楽しさ、喜びを分かち合っていきたいと思います。私は参加できませんでしたが、この連休に私たちの日本福音キリスト教会連合の青年たちがもうずっと前から企画していた初めての全国大会を開きました。まあ、残念ながら集まる、いわゆる集まることができなかったんですけれども、オンラインを通しておそらく200人、300人の方々が北から南まで集まれたと聞いています。本当になかなか教会の交わりがもちろん基本であり中心喜びなんですけれども、本当に機会があればそうやって教会の枠を超えた、交わり、そういう機会をまたコロナが終わるとだんだんそういうものも始まっていくと思いますので、紹介していきたいなと思っています。そういうところへ、毎回そういうことばかりではありませんけれども、そういうところへ行くと本当に教会も住んでるところもいろんなことが違うのに同じ信仰を持って生きてるってこんなに一致できて素晴らしいことなんだ、それを味わうこともとても大切なことではないかと思います。そしてもちろん私たちのホームグラウンド、毎週のこの礼拝、私たちの教会の交わりがより祝福されていくことを共に祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。